イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
主はよみがえられました。まことによみがえられました。それがすべてです。私たち教会の語る良き知らせのすべてであります。この復活祭、十字架におかかりになって死なれたイエス・キリストの死人のうちよりのよみがえりこそ、その祝いこそキリスト教会の始まりであり力の源泉です。今日は年に一度の復活祭ではありますが、私たちキリストの教会は年に一度主のご復活を祝うのではありません。私たちキリスト教会が週に一度集まる曜日を日曜日と定めているのは、この曜日が主イエスがご復活されたその曜日であるからです。つまり私たちキリストの教会は毎週主イエスキリストのご復活を祝い、またそのインパクトによって生き続けている集団であります。キリストの教会は十字架におかかりになって死なれたキリストのご復活にこそ彩られております。キリスト誕生のクリスマスでもなく、聖霊降臨のペンテコステでもなく、イースター、十字架で死なれたキリストの3日目のご復活の出来事とその記憶が私たち教会を生み出し、背中を押し続けている今ここに渦巻くエネルギーであります。そうです、そこに教会のエネルギー源があります。そこに怖いくらいのエネルギーの渦巻きがあります。赤城善光という東京神学大学の教授を務めた神学者は、泥臭いキリスト教という短文を書いています。その泥臭さというのは、まあ古代の当時の2000年前の洗練された二元論的諸宗教の中にあって、教会の語るどうしても飲み下せそうもない死者の復活のメッセージのことを指して泥臭いと言います。死者の復活、それは現代社会だけではありません。古代においても不気味なメッセージでありましたけれども、そこにこそ教会の命があったんだ。そして私たちキリスト教会は不気味なキリスト教にこそ生き生きと生かされてきたのであり、この泥臭いキリスト教こそ伝えるよう召されているのだと、まあ赤城先生は言います。不気味で荒々しく、あるキリスト者作家の表現で言えば襲いかかってくるものであり、それが私たち人間を捉え生かし救うのであります。その不気味で荒々しく襲いかかってくるお方こそ、ご復活のキリスト、生きておられるキリストであられます。私たちの命となっているものは、物分かりよく受け入れやすく整えられた端正な世界宗教などではありません。確かに私はこの聖書の中から抽出できる諸々の教えというのは立派なものであると認め同意するものであります。それは私たちの人生の指針となり、真っ当な歩みを作り出す深い知恵に満ちていることを認めますけれども、聖書に称えられるその深い知恵は必ずしも他のどの人間の知恵よりも素晴らしいかどうか、これは簡単に判断がつかないとも思っております。モーセの実戒を全ての人々に通用する普遍的な人間の土台とすべき最高のルール、道徳律と言い切ることができるかどうか、聖書の中のそれこそ神言と呼ばれる書物の知恵が日本のことわざやギリシアの知恵と比べて飛び抜けて優れたものだと言えるかどうか、つまり私たち人間が生きていくための深い知恵の言葉を聖書から聞き取ることができる、これは同意いたしますが、その知恵にはまた普遍性があるとも思うのですが、 それが唯一無二であるとか他のものと比べて頭一つ飛び抜けた最高の知恵だと言えるのかどうか。だからといって私は聖書以外に目移りして生活の拠り所を見つけれようとは思いません。結局のところ、つまりなんでこんなことを言うかといえば、私たちキリスト者の命が置かれているところというのはそういうところではないと私は受け止めているからです。私たちに語られ受け取られまた召され語っている福音とは、なるほどこれなら自分はしっかり立てそうだ、その上に良い人生が築けそうだと納得でき共感できるような知恵に満ちた教えではありません。死者の復活を語る不気味なキリスト教、死人のうちよりよみがえられた不気味なキリストのニュースにこそ我々が福音と呼ぶものがあります。そこにキリスト者が生まれ教会が立っています。使徒パウロは言います。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。あなた方が生活の拠り所としている福音、これなかなかいい訳だと思いますが、しかし原文ではあなた方がその内に立っている福音、その内側に立っている福音、そう直訳できる言葉です。私パウロから告げられたその福音を聞きあなた方が受け入れた時、実はあなたがその福音をあなたの内に蓄えたのではなく、そうではない、あなたこそその福音の内側に入れられたんだ。あなたは今その内側に立っている、すっぽりと丸ごとその福音の内側に入っている。あなたが現在いる場所はそこだ。私たちがその中に入れられてしまっているという福音、生活の拠り所となっているもの、私たちの命丸ごとがすっぽりとその中に置かれてしまっているところ、その福音、パウロはその福音の急所を最も大切なこととして改めてもう一度コリント教会に聞かせようと言います。3節、最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。これが最も大切な教えだ。一般的な感覚から考えてみれば、見るならば、どう考えてもこれのどこが良き知らせなのだろうかと言いたくなるメッセージであります。キリスト者になるというのはこんな不気味なことを聞き受け入れなければならないのか。もっと理性的で説得的で普遍的でためになって役に立つ、そういう知恵の言葉が我々の伝えるべき福音として与えられているんだったら、これどんなに日本の伝道っていうのはやりやすかったかなと単純に思います。ところがそうじゃない。キリスト者を生み出し教会を作ってきたのはこの飲み下しがたい奇妙な死者のよみがえりの福音であります。パウロは今日の続きの14節のところで、そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですとまで言い切ります。2000年間のキリスト教会が生み出してきた様々な文化とか、あるいは文学とか、そういうなんていうか価値観とか、キリストがもしも復活してなかったらそれが全部無駄だ。 っていうことにパウロは同意すると思います。でもちょっとそこまで言うのはやめてほしいと、まあ、私などは思ってしまうようなことでさえあるのです。しかし最も大切なことと語り出したパウロの言葉からすれば、まあ、パウロはこういう結論になるかなと思います。まあはっきり言いまして、ちょっとどうかしちゃってるような言葉なのです。使徒言行録26章24節で、まあ、パウロはそこでも死者の復活の福音を語るんですけれども、そこを聞いたフェストゥスという人が、パウロお前は頭がおかしい、学問のしすぎでおかしくなったんだと言った。まあそりゃそう反応するよね、もっともな感想であったと私は思います。ところがこれは勉強しすぎてぶっ飛んでしまったパウロの脳みそが生み出した物語ではありませんでした。今日の3節にあるように、最も大切なこととしてパウロが伝えたこの福音はパウロも受けたものなのであります。この福音、パウロがその常識の一線を越えてしまったような宗教的天才によって語り出したものではなく、ただ受け渡されたものとして自分はまた受け渡していると、そういう、まあ、彼のオリジナリティによるものではないというのです。なんでこんな死者の復活という奇妙な言葉を語るキリスト教会の福音をこのパウロという人は受け止めることができたのか、またこの人だけでなく教会という集団にまで発展していくようなフォロワーを集めることができたのか、まあ、謎と思われるかもしれませんが、本当はこれ全然謎でも何でもありません。全然謎でも何でもない、ごく単純なことです。6節以下、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうち何人かは眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。まあごくごく単純なことです。お蘇りのキリストに出会ってしまったのです。このお蘇りのキリストとパウロの出会いは使徒言行録の第9章であるとか、ガラテヤの信徒への手紙第1章にその詳細が書かれております。しかもこのご復活のキリストとの出会いの経験はごく少数の人に起こったことではありませんでした。すでにパウロが受けた福音の出来事を語る言葉の中に、受けたというその福音の出来事を語る言葉の中にもすでに500人以上もの人々に起きた出会いの経験であったということが語られています。そしてそのほとんど定式化された福音の言葉のうちに織り込まれたご復活のキリストの出会いは、けれどもこの定式化されたその言葉の中、この3節だけでとどまっているわけじゃない、閉じてない。それがつまり閉じているというのは、特別で稀有なもう過去に属する特別な時間であった、出来事であったとは語られていない。そのキリストのご復活、死者のよみがえりを目の当たりにするという福音の出来事、もうパウロの時代にすでに定式化されたその出来事は閉じられておらず、パウロ自身の自分の身に起きた生々しい出会いの出来事として付け足して報告されている。私たちキリスト教会の一つの常識的な考え方によれば、十二弟子の一人であったわけではないにもかかわらず、パウロという人が十二使徒と共に使徒と呼ばれる、まあ、特別な存在であるとみなされていますが、それはパウロがこのようなご復活のキリストとの生々しい出会いがあるからだというふうに理解されています。 それはまあ間違いではありません。パウロはダマスコの途上におけるご復活のキリストとの出会いにより、そのお方から直接キリストの福音を述べ伝える使徒として召された。けれどもそれはご復活のキリストとの出会いが使徒と呼ばれる人々だけに限られた特殊な経験であることを意味していない、私はそう思っています。パウロはここで最後にパウロに現れた、私に現れたと語るご復活のキリストとの出会いですけれども、でもこれは最後ではなかったと言わなければならない。なぜならばパウロ自身が実にこの福音を語るとき、死者のよみがえりの福音を語るとき、現実的にそこで神の力が働き、キリストの死者からの復活を聞いた者とおよみがえりのキリストの間に結び合いが起きる、出会いが起きる、そのことを確信し経験し、それが彼の伝道であったからです。パウロが最初に書いたと言われる文書っていうのは第一テサロニケですけれども、つまりパウロが最初に書いたということは新約聖書の中では最古の手紙だと、最古の文章であるということですけれども、その最古の文章第一テサロニケの2章13節以下でパウロはこういうふうに語ります。このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。パウロの語る神の言葉、福音です。十字架で死なれたキリストのご復活の知らせです。その一つ覚えの福音を語るとき、そしてその言葉が聞かれるとき、その言葉は現に生きて働く神の言葉となった。そしてその福音を聞く者をキリストに結びつけてしまった。そしてその言葉を聞いた者たちはあのご復活のキリストの権限に接した人々の群れ、つまり500人以上もの人々に同時に現れと語ったあの500人の中に含まれるユダヤの教会、つまりエルサレム教会に習うもの、つまり同じものにしてしまったって、そういうふうにパウロが言ってる。福音を語る言葉、人間の言葉ですけれども、けれども人間がその福音を語るとき、その福音の言葉は神の言葉として生き生きと働き出す、現に働く神の力、神の言葉となる。そういう福音の言葉のことを歴史の教会はアナムネーシス、早期、思い起こすことと表現してもらいきました、参りました。アナムネーシス、思い起こすこと、キリストの出来事を思い起こし語ること、それを思い巡らすこと、アナムネーシス。でこのアナムネーシス、思い起こすことですけれども、これただ過去の出来事を思い出すことを意味する言葉ではありません。キリストの十字架と復活の出来事が、その思い起こしが起こるときに今現にここに現実化する、そういうことを意味する言葉として教会はいつでも理解してきました。だからパウロが神の言葉を語るとき、福音の言葉を語るとき、 そこであなた方の中に現に働いている神の言葉と言ったのです。現にこの私において、あなたにおいて生き生きと働かれる神の言葉、そして現に今ここで私を、あなたをキリストのものとし、この貧しい者たちをキリストの教会としている神の力。福音の言葉、これは現実の力です。実際に私たちに触れていて、私たちを生かしているご復活とのキリストとの出会いであります。福音の言葉が語られるとき、キリストの臨在がそこに起こる。お蘇りのキリストの臨在がそこに起こる。それはまあ客観的な事実なんですけれども、けれどもその客観的事実がただ客観的に事実にとどまるじゃなくて、私の腹に落ちる事実としても経験され、受け止められると、そういうことが起きる。つまり私たちの全生活がこの福音の渦巻く力のうちに、イエス・キリストのとの出会いのうちに進んでまいります。それはつまり十節、神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりもずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。私たちはキリストの復活という最も大切な教えを教理として、また仰ぎ立て祀る世界観として持っているのではありません。ご復活のキリストの福音、それは生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですという、私とあなたの命のことです。それは遠くの方にあるものではない。だからご復活のキリストに会えないなんてことはありません。そのご復活の命に触れられないなんてことはありえません。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。あなたのことです。私たちは苦労しています、努力しています、戦っています、もがいています、潰れそうになります。でも何とかやっています。私とあなたは悩み多き世の中をあっちにぶつかりこっちにぶつかり、まあそれでも何とかやっています。しかし働いているのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みです。しかし生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。だから無駄じゃない、無益じゃない、虚しくない。我々は自分の人生の意味付けを自分で与えなければならないのではないし、なんとか価値を付け足さなければならなかったりするわけでもありません。そんなことはしなくてもよい、そんなことしなくてももう無駄にならない、無意味にならない、無益にならない、そういう命に生きています。キリストがそのあなたを生きておられるからです。それゆえまたもう自分を誇る必要もありません。でその裏返しとして劣等感を持つ必要もありません。生きているのは神の恵み、 私のうちにおられる十字架とご復活のイエス・キリストそのお方だからです。だからある伝道者は言いました。だから私はいつも復活の主の肩に負わされて主が生きたもうところについていく身となったのである。私がどんなに離れようとしても両者を結ぶ釘はしっかりとして私を離してはくれない。キリストの背に私は全く重荷となって追われていくのである。私はキリストの背中に追われ隠されていくのである。キリストを着るというパウロの言葉はすっぽりと封筒の中に入れられたような姿を言うのである。これがあなたです。この事実を事実として受け取らせていただく。そこにあるのは感謝のみです。亡きに等しいものは主、ものを主は用いてくださる。亡きに等しいものを、まあもっと言うと主は生きてくださる。主が私を生きてくださる。どんな私でも主が私を生きてくださる。ご復活のキリストの誇示してくださると、なんていうんですかね、ご復活のキリストが生きてくださる。丸ごとの私の命、丸ごとの私の日々です。そこには本当に感謝と賛美のチャンスがあるのみです。そしてそういう命や人生はこれは稀有なものじゃありません。特別なものだけど稀有なものじゃない、得がたいものじゃない、たまに一つ見かけるなんてものじゃありません。今日このイースターの礼拝でここに座り、このキリストの福音を聞く、この場におられる、またこの場にいなくとも自分の置かれたそのところで今この福音を聞いているお一人お一人が丸ごと神の恵みを、ご復活のキリストに命に結ばれたご復活のキリストの命を生きているのです。よりよりキリストの命に満ちた命があり、まあそうでもない命があるなんてことはありません。弱かろうが貧しかろうが罪深かろうが何もかも忘れちゃおうが、現にあるあなたの命丸ごとがそのまま丸ごとにご復活のキリストが生きておられる命そのものそのまま、そう信じている。今ここに50人60人60人分のこのようなキリストの命があります。誰と比べる必要もない、一人一人の丸ごと、そこに丸ごとのお蘇りのキリストの命がありキリストの歩みがあります。だからそれは遠いものでもかすかなものでもなく、まあここに渦巻きうねっているものです。最近のニュースが報道しました、1グラムでたった1グラムで地球を破壊してしまうという超高エネルギーの宇宙船、だから大阪公立大学を中心とする研究者グループによってアマテラス粒子と名付けられた、そういうニュースがありましたけれども、その1グラムで地球を破壊しちゃうっていう高エネルギーよりももっともっと大きなキリストの命のエネルギーがここに渦巻きうねっている、そういうべきだろうと私は思います。今ここにうねっている。私は7年前、まあ、ここで初めてした第1回目の説教で、牧師交代というのは教会の危機だとそう申しましたが、 今日はそれを訂正させていただきます。来週私はもうここにおりませんけれども、けれどもそれが何だというのでしょうか。牧師交代など危機でも何でもありません。なぜならご復活のキリストの生々しい命がここに渦巻きうねっているからです。牧師交代なんて危機でも何でもない。ここに集う人の数だけ、今ここにご復活のキリストの歩みがあり、この金沢に作られる生きておられるキリストの歴史の積み重ねがあり、お蘇りのキリストの命がうねりにうねってこの地を満たすのであります。それが教会ですよ。キリストの十字架からご復活まで途切れることなく、そこにある命はそのご復活の後も今に至るまで途切れることなく、キリストの体としてこの地上を歩んできた、あのキリストのご復活の体と連続している、この目で見て触れることのできる現実教会です。このご復活のキリストにより説教とサクラメントを委ねられた、あのご復活のキリストの体と連続している生けるキリストの体に組み入れられている人間の群れが教会です。そうです、最も大切なこととして今日皆さんが聞いているこのことは、世々の教会がチェーンのような連続の中で引き継いできたキリストの命です。それがパウロが最も大切なこととして伝えた十字架とご復活のキリストの福音の帰結です。働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。その通りです。私たち牧師夫婦の7年間の働き、長老会と教会の皆さんの働きのすべては、生きた神の恵み、生けるキリストの働きです。そのような皆さんの命であり人生です。このような命に囲まれて過ごしたこの元町教会での日々は、まあたくさんの危機がありましたけれども、やっぱり幸いな7年間だったのだと思います。そういう幸せな日々を私はここを去っても新しい教会で重ねていきますし、皆さんもここで新しい牧師と共に重ねていくのであります。それ以外ではありません。それ以外じゃない。牧師交代は危機でも何でもありません。どうぞ安心してください。ただいまより聖餐に預かります。この聖餐は教会がご復活のキリストの体に連なるものであることの確かな印の一つであり、キリストのご復活の命が私たちの生涯においてどれほど具体的で身体的なものであるかの印です。キリストがこの私を生きておられるのだというのは、これは心の持ちようの話ではありません。 霊的な事実であり、また身体的な事実でもあります。永遠の事実であり、また歴史的な事実でもあります。つまり丸ごと余すところなくであります。捨てるべきところは何もありません。この朽ちていく体もお蘇りのキリストの体の連続の中にあります。このパンと杯に預かるとき、これは信仰的事実でありますが、同時に肉体的事実であります。誰もがこの命に預かるように招かれ、預かるように定められており、召されております。妨げるものは何もありません。洗礼を受け、聖餐に預かる、これは少しも遠くない、少しも難しくない、これ以上自然なことはない。キリストはあなたのためにあなたに代わって十字架につき、またお蘇りになられたからです。だから人間として最も正気の技として、私たちの方でも神の恵みに命丸ごと救い取っていただいていることをきちんと受け取る、十字架とお蘇りの生けるキリストに私丸ごとを生きていただく、このことをきちんと感謝する。ここにいる全ての方にとって虚しくない、無駄になることはない、死に滅ぼされないこの命がもうすでに用意され、キリストの一方的な憐れによってもう始められてさえいるのです。主はよみがえられました。まことによみがえられました。そして今あなたを生きておられます。それが全てです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちのために御子を十字架につけ葬り、しかしまた3日目に復活させてくださったあなたの御力を心より感謝いたします。まことにこのお蘇りの御子が私たちを生きてくださることを私たちの現実としてくださった、その幸いに感謝いたします。お蘇りのキリストがただただ今共にいてくださり、この私たちを生きていてくださることを喜び祝う、このイースターとしてくださいますように、これからの元町教会の歩みを、またここに集められた一人一人の洗礼を受けているもの、受けていないもの、長年この教会に通っているもの、初めてこの教会の門をくぐったもの、全ての者たち一人一人をこの生けるキリストが背負い運び、共に生きてくださることを感謝します。どうぞお一人お一人がこの事実に今目を開かれることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。